はい、皆さんどうもこんにちは。ボイスナウ、今回も始まりました。イエイ。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はね、今日久々にちょっと用事があって、その、名古屋の方に、電車を使って行ったんですけども、なんですかね、僕この緊急事態宣言とか、出る前あたりからちょっと自粛をしていてですね、出るのがスーパーへの買い物かで、あとはバイトかみたいな、それぐらいだったんですけども、今日ね、久々にちょっと名古屋のコンビニなんですけどね、コンビニに行かないといけなくて、払い戻しなんですけども、払い戻しに行かないといけなくて、久々に自転車を漕いで電車に乗ったんですけど、久々に街に出たらですね、いろいろと変わっていてですね、まずコンビニもなんですか、アクリル板じゃなくて透明のシートみたいなので、もう店員とお客さんがもうね、直接何唾とかが止まらないようになってるなっていたりだとか、あとは工事中だったところがだいぶね、工事が進んでて、新しい店できるじゃんみたいな、今新しい店できるのもね、なかなか辛いと思うんですけどもね、っていうね、久々に出ると結構街にいろんな変化があって、でも一番の変化はやっぱりもう桜がないってことですね。なんか1週間前とかだったら全然桜綺麗だったなと思うんですけど、今日出たらもう葉桜になってて、なんかもうね、あっという間にもうゴールデンウィークとか夏っていう感じがして、あと蜂とか虫とかも増えたなっていう感じがすごいしました。なんかちょっとね、家にいる間にこんだけ世界って変わっていくんだなっていうのがあって、僕今日のね、新聞に載ってたんですけども、人間がいなくなったこと、人間がその活動がね、減ったことで地球温暖化がちょっと止まっていると、CO2 の排出量が減っているというね、ニュースがありまして、すごいなんか人間ってすごい大きいことをしてるんだなっていうのを実感しました。ということですね、今日は今日コロナに関してやるわけじゃないんですけど、毎回ねコロナに関して始まっちゃってね、ちょっと申し訳ないんですけどね、今回はですね、クオリティエデュケーションってことで、SDGs 4個目のゴールである教育について話していこうかなと思いますので、今日も長い間お付き合いお願いします。はい、ということでですね、今回はクオリティエデュケーションということでですね、 SDGs の4個目のゴールについてやっていこうかなと思います。今回からですね、ちょっと僕のパワポの技術がね、自画自賛なんですけども、ちょっとレベルアップしましてですね、だいぶ見やすくなってました。マジでね、自分のスタイルを見つけたというですかね、本当にこれなら人に見せれるというレベルまでね、パワポの技術が上がっておりまして、早くね、ちょっと全体をまとめたいと思っているんですけどね、本当に今回からパワポが、その技術がね、パワポが見やすくなったよっていうね、自己満なんですけども、っていうことをただ言いたかっただけです。はい、ということでね、質の高い教育をみんなにってことで、全ての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生活学習の障害学習の機会を促進するというのがナンバーフォーになってます。これが何を目的にするかっていうと、ターゲットにするかというと、男女関係なく教育の機会均等ってことで、奨学金の普及だったりとか、高等教育へのアクセスをもっとしやすくするとか、あとは教育の質の確保ということで、教える側、教育の確保、教員の確保っていうこともそうだし、あと読み書きがちゃんとできるような教育をするということ、ただ学校があればいいっていうわけじゃない、あと従来の概念にとらわれない教育をってことで、主に先進国とかにはなってきてしまうんですけども、グローバルシティズシップとか、これからの時代に必要な教育、例えばその今までだったらね、5教科やっとけばよかったのを、その幅を飛び出して、グローバルシティズシップとか ESD 教育、エデュケーションフォーサステナブルディベロップメントっていうのが ESD なんですけども、そうやってなんか将来自分たちが生きていくために、自分たちが地球で生きていくために必要な教育を行っていこうというのが、従来の概念にとらわれない教育をってことで、男女教育の機会均等と教育の質と、あと従来の概念にとらわれない新しい教育 の主な3つがこのクオリティエデュケーションの柱になっています。で、まあなんでいつもその先にターゲットを出すんだと、先にあの現状分析より先にターゲットを出すかっていうと、まあSDGs、 あの最初の方の番、ね、配信のところでも話したかと思うんですけども、バックキャスティングっていう考え方なんですね、基本的に。まあそれ何かっていうと、あのまた詳しくやろうかなと思うんですけども、そのバックキャスティングっていうのは、その2030年に俺なんか自分たちはこういう世界でしたいんだって、こういう世界にしたいんだっていう未来をまず思い描くんです。まずそこを思い描いてから、じゃあそれにするために今何をしなきゃいけないのかっていうのを逆算して、未来から逆算して考えるのがバックキャスティングっていう考え方なんですよね。だからこそ、その先に現状分析を出しちゃうと、あのいろいろと現実が見えてきてしまって、そのなんだろう、結構ね、現状から見るとちょっとそのなんかクリアできるかもしれないけど、そこのちょっと上しかいかないんですよね。夢は大きくっていうよく言うと思うんですけども、それと同じで、あのまず自分たちがどう世界をしたいのかっていう、どういう世界を実現したいのかっていうところから考える、そこから逆算して何が必要かっていうことを考えていくのがバックキャスティングっていう考え方になります。まあその SDGs はそのバックキャスティング思考っていうのが中軸になるので、あのいつもその先にターゲットを出していります。はい、ということですね。まあ、ちょっと世界の現状ということで見ていこうかなと思うんですけども、まあ、現状ですね、その617ミリオンってしまったな、ミリオンって書いちゃったな。ミリオンだから、ミリオンは100万だから、700万の1000万の、あ、6で、6億ですね。6億1700万人の子供が最低限の読み書きとか算数のレベルを満たしていない。それから2億6200万人の子供が学校に通っていないと、まあ5人に1人ぐらいの割合ですね。あと7億5000万人の人が、成人が大人になっても読み書きができてないという現状があります。まあ読み書きができないと何が問題になっていうと、まあ読み書きができないぐらいだったら、まあ別に会話はできるじゃんと思うかもしれないんですけども、買い物できないしね、これあのいくらかも分かんないし、お金の計算できないし、お金の計算できないってことはお金の話できないから、ビジネスもできないし、ビジネスができないってことは、なんだろう、相手との会話とかもままならないし、ね、勉強もできないしっていうね感じで、まあ日常生活ができませんよっていうことですね。はい、次いきますね。じゃあ次に日本はどうなんだっていう、まあ日本って結構ね、イメージ的に多くの人がまあ小中までは少なくとも行くようなイメージがあると思います。まあその通りだなと思ってて、まあ実際その 99.9% の人が現状その義務教育を受けることができています。まあ中学校までですね。でその中で、まあ中学校から行くと、まあその後は就職とかっていうね道もどんどん出てくるので、なんだそのまあいろんなね大学に高校に進学しない人もいるんですけど、まあ最近だと 50% 半数を超える人が大学へ進学しています。これ見るとね結構いいんじゃないかと思うんですよね。やっぱり途上国に比べればね爆弾にいいです、爆弾と違います。ただその一方でその大学へ行きたくても行けない人がいるっていうことが、まあ、日本ならではの教育の特徴かなと思っていて、まあ、中でもその大学ってやっぱりね高校とはなんかバカにならないぐらい違う大金が必要になるんですよ。だからこそなんか自分の周りにもねいるんですけども、その奨学金を使う人とかも多くて、 37.5% の学生が奨学金を利用しているという現状があります。まあなんだろう、まあ、奨学金って、まあ、言い方は優しいかもしれないですけど、まあ、貸与型のね、貸与奨学金っていうのは言い方は優しいですけども、言ってしまえば借金と変わらないんですよ。で、なんか、なんだろう、だから借金だから、誰もね、借金したいと思って借金する人なんていないわけで、じゃあなんで借りるんだって言ったら、その、なんだろう、まあ、大学に行かなければいけない理由があるんですよね。 まあなんでかっていうことはこれからね話していこうかなと思うんですけども、まあ奨学金ってとにかく沼で、ちゃんとねそのいい大学出て、まあいい職に就けばそれなりの給料はもらえるかもしれないんですけども、そこに入れるのは結構ごく一部の人で、保証されてるわけじゃないですっていうのがねリアルな現状で、じゃあどうするかって言ったら、そのねまあ毎月毎月そこそこの額をね、まあ、学費を補うだけのね奨学金を借りるわけですから、毎月その働くようになったらね請求されるわけですけども、それがね非正規雇用とかちょっと給料が低いところとかになっちゃうと、まあいつかは返せなくなってしまって、まあねその給料をもらってもそのね奨学金を返すので精一杯みたいな人も多くいて、で奨学金が理由で破産してしまう人もいるという現状ですね。本当に学生のね可能性を広げるための奨学金であるはずが、学生の可能性を奪ってしまっている奨学金でもなっているというのが現状ですね。まあさっきもね分かったと思うんですけども、まあ日本の課題って何かって言ったら、やっぱり圧倒的学歴社会というのがあります。まあまあ、さっきもねちょっと自分でもちょろっと言ってしまったんですけども、やっぱり日本のやっぱり就職するってなった時にどこの大学に行くかっていうのが本当に大事になっちゃってしまっているっていうのが現状で、まあなんだろうな、その本当は別にそんなことないし、その例えばねすごい県内でトップの大学に行ったとしても、別にその学生が必ずしもね優秀っていうわけじゃないし、もちろんそのね授業とかはねすごいいいものが提供されてるかもしれないけど、その授業をどれだけね自分のものにできてるかっていうのはもちろん学生によっても違うところです。ただその現状の、まあ、昔からのね流れとかもあるんですけども、やっぱり日本ってやっぱりいい大学に入れたら満足みたいなところがあって、やっぱりっていうのもやっぱり就職時に履歴書とかでその学校名がねどうしても見られて、 GPA とかその成績とかは見られないんです。だからなんだろう、だからこそやっぱりそのいい大学に入ったらそれでいいやっていうね、いい就職先あるしなみたいなところがあるんですね。だからいい就職なんかいい学校行っていい就職先に就くのはまあ別にいいんですけども、じゃあそれだけなんだ、それぞれがどれだけ勉強してるかっていう問題で、まあそのね GPA とかは見られないってことは、やっぱりその一回学部の名前を背負ってしまえば落第だけしなければ大丈夫みたいなところもあったりするので、まあ日本の大学生はあんまり勉強しないとも言われています。またそのそこでね問題なのが、その全員が同じ条件で同じ学校を目指せるならいいんですけども、そもそもねお金の関係で大学に行くことを断念させざるを得ない人もいるわけですよ。でそこで出てくるのがやっぱり奨学金制度が問題だよっていう、やっぱりねまだまだその貸与型って言ってもね借りれない人もいるし、やっぱり借りるわけだから返せる保証がある程度ないとやっぱり借りれなくて、奨学金もで、まあ、給付型奨学金っていうのもまだまだ普及していない現状があってのが現状ですよね。まあねそのだからなんだろうな、まあ、まとめると、そのやっぱり学歴社会によってやっぱりその大学に行ったら満足っていう自分がいます。でその大学に行ったら満足であるためにあまり勉強をしなくなってしまう人もいるし、なんだろうな、まあそのねお金関係で、まあせっかくね大学に行けてるんだから勉強しなさいって思いながらも、やっぱり一旦就職できちゃえばね終身雇用だし年功序列だしみたいなね話にもなってくるんですよね。まあなんで勉強しないといけないかっていうと、やっぱり社会で生きていくために必要だからっていうところに尽きるなと思います。やっぱり他者とのコミュニケーションだったりとか、他者のね理解とか、特にねこれからの時代どうなっていくかわからないみたいな対応力が求められる時代に、やっぱりそうやって教育をね受けていろんな知識を持っていないと、やっぱりね自分の価値観に縛られてしまうんですよね。それはどうしてもねやっぱりコミュニケーションの妨げになってしまうので、やめましょうねという話です。はい、ということですね、まあ、その学歴 が社会に与える影響ということで、こんなのがあって、まあ、学歴別賃金の差ということで、これはなんだ、あ、高卒と、まあ、短大まで出てる専門生と、あと大学院卒で分けられたデータが、あれですね、厚生労働省が出しているデータがあるんですけども、最初の方はね、そんな変わらないんです。新卒ぐらいだったら変わらないんですけども、これが年齢がね、上がるにつれて、どんどん格差が広がっていってですね、59歳になる頃にはですね、高卒がだいたい350万ぐらいもらってるのに対して、大卒だと510万ぐらいはもらってる、150万ぐらいはね違うということで、それがね、それあくまで年収の話なんで、これが何年もっていう、少しずつ格差が広がっていくので、障害賃金ってなるともっとね、何億とかの差が出てくるんじゃないかと思っています。何億まで行き過ぎかな、何千万は行くだろうと思いますね。まあもちろん職種にもよるんですけど、はい、これは男性の話です。で、次にね、学歴が給料に与える影響ということで、これもね、面白いデータが日経さんが出してくれていて、まあ大学、まあの平均賃金がだいたい200万、100万、1000万、10万、100万、1000万が、だいたい障害賃金が2億8000万が平均だとされていますね。大学平均の男性の給料が。に対して、早稲田はそれより1億上です。3億8000万。じゃあ、慶応はというと、さらに5000万上です。4億。さらに東大はっていうと、4億6000万。まあ、東大がトップ、まあね、もちろんね、官僚とかに行く人も多いので、まあ、同じ職種で比べるのもなかなか難しいんですけども。あ、違うな、これは、外務省とかの官僚とかは入ってないですね。一般企業の中で、上場企業の中で含まれているので、まあ、さすがに官僚とかは入れてないんですけども、でもこれ見て分かる通り、やっぱり大学の名前によってやっぱりちょっと格差が出てしまってるっていうのが現状です。まあ、今でも強く根付いているのがやっぱり大学の、ね、名前とかブランドだなと思っています。ということで、やっぱりその日本の課題その2として、やっぱり名前で満足してしまってるというのがありますよね。まあこれを表すのがまたデータとあって、まあ、やっぱりその日本ってさっきも言った通り、その終身雇用が一回就職してしまえばもう満足みたいな、一回どっか有名大学入って、一回どっか有名企業に入れば満足みたいなところがあって、ね、逆に落ちた方が、行けない、行きたいところに行けなかった方がクソってなって、や頑張れる人の方が多いなと僕は感じてるんですけども、まあそうですね、これはどこだ、パーソルさんがね出したデータにあるんですけども、日本はねアジアで14カ国のうちに、自分の成長のために何かしてますかっていうのを社会人に対してねアンケートしたんですよ。で、まあ読書とか、まあ、セミナーへの参加とか語学学習とかいろいろ項目があるんですけども、その中で日本は特に何もしてないっていう人の割合が 46.3%、まあ、半分くらいの人が特に何もしてないという結果になるんですけども、まあ、その中でもやっぱりダントツでね、アジアの中でダントツで勉強してない国というね、不名誉な結果をもらいました。すべての結果において平均よりも下です。まあそうですね、やっぱり終身雇用があることで、やっぱりね、よほどのことがない限り首を切られることはないんですよ。だからこそやっぱりね、今でいいやっていう思ってしまうし、まあ、もちろんこれは人にも問題があるし、企業としてやっぱりそのような時間をね設けないといけないという、研修の時間をね設けないというね問題もあると思います。はい、まあ最後になるんですけども、最後にね、ちょっと好きな言葉といいますか、ぴったりだなと思った言葉を紹介して終わろうかなと思います。 はい、これ言いますね。その満足な豚であるより不満足な人間である方が良い。同じく満足な愚か者であるより不満足なソクラテスである方が良い。そしてその豚もしくは患者の意見がこれと違えば、それはそのものが自分の主張しかできないからである。まあこれイギリスの哲学者であるジョン・スチュアート・ミル、ミルって呼ばれることが多いと思うんですけども、まあミルが唱えた言葉で、まあ人はね現状で満足しちゃダメだよと。ソクラテスのようによく生きるためにどうやったらよく生きられるのかっていうのを常に考えて、知るために知らないことを知ろうっていうね、無知の知っていう有名な言葉もありますけども、常に自分の生活をより良くしようと考えて生きていくことが大事です。確かにね、日本って教育に対して十分ね普及はしているなと思います。でも本当にそれで満足していいんですかっていうのは、やっぱり日本社会に対してもだし、そのね今そんなに学生全員とは言わないし、学生もねすごいと思うんですけども、あんまりね勉強できてないなって思う人がいるなら、その人たちにね対してもメッセージなんですけども、やっぱり日本ってまだまだ学歴社会だし、奨学金問題とか障害教育足りてないよねっていうのも明らかになっているので、まあなんだろう、義務教育が 99.9% 普及してるからいいよねって満足するんじゃなくて、まあ、世界の状況と、まあ、日本の状況って、ね、確かに途上国と比べれば教育も受けられないわけではないんですけども、日本も決してねこれで満足してはいけないよっていうのがね僕の言いたかったことです。まあ結構ねこの僕がなんだろう、このなんだろう、一つね配信をしている中で結構心がけてることとして、やっぱり一つ一つのことをやっぱり、ね、一見グローバルな問題でちょっと遠いような感じで感じてしまうかもしれないんですけども、少しでもやっぱり自分の身近に感じてほしいなということで、日本のね課題は何かとか日本の現状とかも挙げてるようにしています。やっぱりなんだろう、海外の問題とかだったら自分はいいやって思っちゃうかもしれないんですけど、やっぱり教育とかってね誰もが通る道なので、やはり多少なりとも関心はあるなと思うんですよ。授業つまらないなとか思ったりもすると思うんですよ。それってじゃあ何がいけないんだろうとか考えることが、やっぱり今ね一人一人が必要なのかなと思います。ということで今日はこの辺で終わろうかなと思います。喋り続けて疲れました。頑張ります。バイバーイ。